陽次郎のどうでもいい話。今週もやってまいりました、陽次郎のどうでもいい話。どうもお疲れ様です、陽次郎です。ダイエット注文はね、痩せたからはい終わりというふうなわけにもいかず、この体重体型をキープしていかなきゃならん。これが辛い。まあ僕割と太りやすい体質なんですわ。痩せた痩せた言ってもね、傍から見たらまあ普通じゃない、まあそういう体型ですしね。これまでの人生痩せすぎたことはない。まあふっとね気を許すとすぐに元に戻ってしまう、まあ、元に戻ってしまうっていうか元以上の体重になってしまう。まあリバウンドってやつですね。まあこの太っては痩せ太っては痩せっていうのを繰り返しています、この人生。まあいろいろ体に負担かけてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどもね。で前回のポッドキャスト聞いてのコメントにありがとうございます。あの頃に戻りましたかっていうねメッセージいただきまして、はい戻りましたよってコメント返したんです。でふと思ったのが、そうなんだよね、痩せたんじゃなくって元に戻ったっていうのがまあ正しい言い方なのかもね、なんていうふうなことを思いつつ、まあそれでも体重計乗ってみてもね、まだいわゆるその標準体重っていうものではないので、もうちょっと頑張ろうと思っています。まあね、日中外暑いんで、ここ最近は体育館を利用するようにしました。またねランニングマシン使ってね、まあそれでもがっつり汗かくんだけどもね、もちろんランニングマシーンにこうドリンクホルダーってのが2個ついてるんですよ。で1個はスポーツドリンク置いて、でもう1個のそのドリンクホルダーにスマホを置いてね、最近はアニメを見ながら走っています。これは外ジョギングではできないね、ランニングマシーンだからできる技かなと思ってね、はい、アニメを見ながら走っています。まあ、そんな頑張っていたここ昨今なんですけれどもね、先週末土曜日、まあ今日はいいかなっていうんで久々にマック食べました。マック食べようかって話になって、まあ土曜日だしいいかって言ってね、で今マック行くとトリプルチーズバーガーっていうのが登場してるんですわ。はい、3枚肉入ってるってやつね、すっごい惹かれたんです。でもさすがにトリプルはやばいだろう、トリプルは行き過ぎだろうって、まあ一応自分の中でのリミッターが作動したんですわ。で作動して、ベーコンレタスバーガーのセットで、もちろんドリンクはコーラゼロでみたいなね、一応自分の中で戦いましたよ。摂取カロリーを気にしたつもり、でもやっぱ実際食べてみると美味しいよね、マックね。中毒性があるよね、なんかね。そう、久しぶりにベーコンレタスバーガーなど食べてみたんだけど、1個じゃ足りねえなみたいな感じになる、あれですわ、なんかね。調味料が危険なんじゃないかなって、あの味付けがね、食欲をこう増進させる何かこう魔法がかかってるんじゃないかなってね。まあでも食べてる時のはぁ、マックうまーっていうのは幸せなひとときでした。まあそれが土曜日のランチね、マック食べようっていうのがランチ。じゃあ夕飯どうしようかっていう風な話になって、どうしちゃったんだろうね。じゃあ夕飯ラーメン食べ行くか。夜も食べに出かけましたね、外食しちゃいましたよ2連チャンで。でこれもね、ラーメン食べに行くってなると、今まで前の陽次郎は濃厚豚骨もしくは背脂ちゃっちゃ系のものを好んで食べていたんだけども、まあ今回も自民の中で一応リミッターがかかってね、はい、まあ、昼マック食べちゃったしね、まあ脂っこいのは夕飯ちょっと控えよう、あっさり醤油ラーメンっていうことになって、あっさり醤油ラーメンにしました。ラーメンってうまいね。多分ね、その醤油ラーメンの鶏ガラの出汁とかもうまいんだけども、ラードだね。多分あの油の中にね、食欲を増進させる魔法がかかってるんですわ。もう中毒性がある、美味しい元が詰まってるんだよねあれね。ペロリと言っちゃいました。でそんな先週土曜日のジャンクな一日、体重どうなったかな、勇気を出して乗ってみました、風呂上がりに。 体重計乗ってみたら2キロ増えてました、ね、でよくよくその日1日土曜日のことを考えてみたら、今日のコーヒータイムに積んでコンビニ行ってシュークリーム買って食べてたりとかねあと冷蔵庫の中にストックしてあるハムつまみ食いしてたりとかね。やりません？ハムなんかストックしてあったらつまみ食い、ソーセージとかね。あとなんかこれは大丈夫ってよくわからない理由をつけてこんにゃくゼリー食べてたりとか、これは大丈夫っていうわけのわからない理由をつけてナッツを食べたりとかね、ちょこちょこつまみ食いしていました。土曜日取り付いていましたね、妖怪つまみ食いのすけ。知ってる？妖怪つまみ食いのすけ。はい、冒頭何の話をしていたかというと、妖怪ウォッチの話でした。陽次郎のどうでもいい話。改めまして、陽次郎です。昨日はね、私が講師をしています朗読サークルの発表会が行われまして、なかなかね発表会もままならないような昨今の世の中ではございますが、無事終えることができました。まあ本当はね昨年行う予定だったんですが、コロナの影響で1年延びまして、まあ今年もね状況によっては中止しなきゃいけないようなことも頭よぎっていたんですが、まあ、対策をしっかりとってということで本番の日を迎えることができました。まあ私この日、昨日はね裏方で影慣れとかね音響とかやってたんですけども、まあ舞台袖から生徒の皆さんの姿を見てね、発表を見ていて、はあ、頑張って練習したな、まあ、僕よりも年配の方なんですけどもね、目頭を熱くしていました。で今一応僕自身新潟市内2カ所でそんな朗読サークルの講師をしていまして、まあその主に公民館の部屋を借りてそこで教えているんですが、公民館に行くとね、ほんといろんなサークルが活動している、サークル活動の紹介も掲示板に貼り出されていたりしてね、おーこういうサークルやってるんだ、おーこの教室こんなことやってんだみたいなね、興味あるものもいくつかあるんですよ。例えばオカリナサークルやってる？オカリナ練習してるの？どうなのとかね、あとなんだろう、クラシックギターとかね、ちょっとやってみたいなと思ってね、そんな公民館に貼り出されている掲示板のねサークル紹介を眺めている、まあ時間があればやってみたいっていう風なのはね、まあこれまあ言い訳なんだろうけれども、まあなかなかそのサークル活動が平日の日中とかってなるとね、まあ参加しづらいところもあるんですが、まあねいいな、やってみたいなって思いながら眺めていました。あのね、そう学生の時に一時、これもあの地元の調布の公民館でやってたんだけども、英会話サークルに入っていたことがありました。これね、私以外全員女性っていうねハーレム状態で女性に囲まれてさぞ幸せなサークル活動だったでしょうって思われるかもしれないんですけども、すっごいね学生の時の当時の私、陰キャのコミュ障だったもんでね、なんかお姉さん方に馴染めなくってね、浮いてましたわ、すぐやめちゃいましたあとなんであの時俺英会話サークル入ろうと思ったのかって、今もってこれ謎です。なんで英語やろうと思ったんだろうねあの時ね。まあでもなんかね、こうサークル活動っていいなーって思って、社会人になってからね、仕事仲間っていうのは増えたかもしれないけれども、なかなかその共通の趣味でとか損得感情なしでってこう一緒に楽しめる、一緒に頑張れるっていうか、そういうのね、そういうサークル仲間みたいなのができるといいなと。で体育館に行ってもね、まあ、基本一人で走ってるじゃないですか。で体育館の中のそのコートではこうバスケとかバレーボールをやってる学生さんたちとかね、卓球とかバドミントンとかやってる人を見ると、あーなんかちょっといいな、羨ましいな、これ青春だなとかって思ってついつい眺めてしまう。まあ、確かにそういったあの共通の趣味とか損得感情なしでっていう意味では、まあ、飲み仲間とかね音楽仲間とかはいたりはするんで、まあ、そこはたまに会ったりもしてるんでこれはいいんだけれども、なんか面白そうなサークルないかなっていうね、興味関心を持って、うん、ネットの掲示板なんかもねさっき覗いてみたりしました。やっぱ掲示板見ると これ新潟の特徴なのかな、バレーバスケ、バドミントン、卓球、これね雪国なので冬場でも体育館でできるスポーツ、これ一緒にやりませんかなんてね、そんなお誘いが並んでました。釣りね、釣り気になるな、ね、あんまやったことないしね。あ、でもねあれですわ、東京にいた頃一度早朝の海釣りに出かけて行ったことがありまして、船に乗ってねワカハギ釣ったことありました。船酔いしてました。朝の朝一のもう始発の京浜急行に乗って出かけて行ったんだけれども、もう釣りガールみたいなね、クーラーボックス抱えて釣り竿を持った若い女の子の姿もあったんでね、当時まだ20代の私には、お釣りっていいじゃん、女の子もいるんだったらこれ楽しそうじゃん、一緒なのかな女の子ねみたいな感じでこう盛り上がって、なんかよくわかんない期待していたんだけども、実際船に乗った時になんか一緒に乗ったお客さんたちがその道の猛者みたいなね、腕っぷしの強そうな男の方がいっぱいだったんで、あれあなたたちはキャッキャキャッキャ言いながら釣りをする人たちじゃないですよねとかね、その二の腕とかはカワハギではなくカツオとか狙っているんじゃないですかみたいなね、そんな疑いたくなっちゃうようなすごいたくましい人たちと一緒の船に乗ってね、海に出かけました。ほんとまあね、ちょっと貧相な私は片身の狭い思いをしながらね釣り糸を垂らして、で途中まあうーってなってね、でもねカワハギ結構釣れたんで楽しかったっすね。うん、釣りちょっと興味あんな、道具貸してくれるんなら またやってみたいな、たまにそんなね釣りでぼーっとする時間なんてのもいいかもしれん。でまあ最近ねまた体育館に行ってますなんていう風な話をしていますが、体育館に行ってもその掲示板があってね、いろんなこうサークルの案内が載っていて、合気道をやってますとか少年野球少年サッカーみたいなね、子供向けの、ね、親御さんもしよろしかったら子供たちの健康のためにスポーツやらせてみませんかなんて案内が載っていたりだとか、あとヨガとかピラティスとかね、まあ、そこになるとちょっとこのおっさん飛び込んでいくのはハードルやや高しだなっていうね、そんな感じがしますが、まあそのフラフラっとねジョギングを終えた後に体育館の周りをいろいろこう眺めてみたんですわ。どんなことやってんのかなと思って、あここで卓球やってるとかね、あここでバレーボールやってるみたいな、そんなことを眺めながらこう回ってたら、普段卓球台がだいたい4台ぐらい並んでるちょっとこう狭いホールの中で社交ダンスやってたんですよ。で多分こうあれは学生なんだろうね、若い男女がねしっかりとしたまあ衣装を着て大会かなんかあるんでしょうかね、一生懸命練習している。でその社交ダンスやっている姿足止めて見とれてしまって、ダンス綺麗だな、女性美しいな、男性かっこいいな、ちょっと見入ってしまった、じっくり見てしまった。でまあ素敵だな綺麗だなって思って見てたんだけど、なんかだんだんね、おいおいちょちょちょちょちょ、二人くっつきすぎじゃないか、ディスタンスどころかもうそれ濃厚密着してるとかね、ちょっと今男性女性の腰に今手回してるでしょねえちょっとみたいな、あ今目合った見つめ合ってる見つめ合ってる、ああもう恋に落ちたみたいなね、もうね完全にスケベーな目でしか見ていない自分がいました。一瞬社交ダンスいいなって思ったけど、横島な考えしか出てこなかったし、なんだかそう思っている自分が惨めになってきたんで、だんだんやってみようっていう風な気は失せましたね。まあでもダンスしていた二人はすっごくかっこよくってキラキラしていたことは確かです。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。もうあれだね、ただの嫉妬だね嫉妬しか湧かなかったねあの時ね。まあでも人間嫉妬心から頑張ろうという風な気持ちが芽生えてくることもあったりなかったりします。でもまあなんだろうね、もうちょっとこうプライベートを充実させたいとかそんな風に思ってんのかな最近ね。どうなんだろう、まあ一人で何かするのも好きなんだけどもね、共通の趣味でとかね、そんないろいろつながりができたらいいなと。 公民館や体育館の掲示板を見ながらそんなことを思っていたのでした。で、第1弾締め切りまで残り1ヶ月となりました新潟ショートストーリープロジェクト、これも、まあ、作品作りや目指せ書籍化、こんなことを通してね、作家さんとのつながりや広がりができたらいいなと思っています。まだまだ作品は募集中です。新潟ショートストーリープロジェクトホームページ、これあのノートにねリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になってください。あのこれまでに集まった作品も実行委員で選んだものを掲載していますし、まあ、これからちょっとずつね音声化したもの、朗読したものを増やしていきたいと思っています。そうなのでね、あの音声化してくれる人、これはまあ新潟市内近郊お住まいの方っていうのに限定されちゃうかもしれないけれども、もしいましたら連絡ください。あのアナウンサーとか声優とかね興味ある人、新潟ショートストーリープロジェクトも、まあ、今回のね朗読発表会みたいなような形でどこかの会場で発表会みたいなものができたらいいなって思ってますんで、まあその新潟市内で何回か練習してねっていう風なことになると思うんで、その時はね、まあ、なので新潟市内に来られる方、近郊にお住まいの方、ご連絡ください。ぜひ。さあ、そんな発表会といえばお寺でやります朗読発表会、お寺朗読会、文豪の書いた怖い話、8月28日昼の部夜の部2回公演で今回、予定を組んでいます。五年寺というお寺でやります。一応ね今週ねピアノを弾いてくれる方との打ち合わせに行ってきますんで、まあどんな発表会にしようか、どんな発表会になるのか、まあいろいろ詰めていきます。お申し込みサイト作りましたんでね、こちらもぜひアクセスしてみてください。これもノートにリンク貼っておきます。そんなわけで陽次郎のどうでもいい話、今週はここまで。なんか今日もまた暑くなりそうですね。今週も熱中症、紫外線注意してこまめに水分補給、それから無駄な嫉妬心は起こさないよう頑張っていきましょう。お相手は陽次郎でした。それではまた来週、バイバイ。